2ページから7ページ、特集、西一条で共同運用、消防指令センター。皆さんは火災や救急などの際に通報いただく119番がどこにつながっているかご存知ですか？今月号では119番通報がどのように受け付けられ、どのようにして消防車や救急車などが迅速に駆けつけているのか、その仕組みと正しい119番通報の方法などを紹介します。3項目あります。1、稲川町からの通報は消防指令センターへ。稲川町では119番通報を受信する消防通信指令業務を平成23年から宝塚市、川西市、稲川町の西一町で共同運用しています。このため、町内からの119番通報は、宝塚市消防本部内にある宝塚市、川西市、稲川町消防指令センター、以下指令センターで受信しています。2、円滑な受付業務に欠かせない消防指令システム。指令センターでは、西一町より派遣された消防職員が、指令員として交代で勤務し、24時間体制で通報に備えています。通報を受けて、災害種別や発生場所を特定し、各消防署に出動指令を出す。この一連の流れをスムーズに行い、消防車や救急車が1分1秒でも早く現場へ駆けつけるために、指令員が操作する。消防指令システムが大切な役割を担っています。3、最新の消防指令システムを導入。令和3年度に消防指令システムを更新し、この4月から運用を開始します。新システムの導入にあたっては、今後40年以内に発生する可能性が高いと言われる南海トラフ地震なども見据え、サーバー機器などの設備の免震化を行いました。また、大規模災害などにより、指令センターが使用不能となった場合でも、西一町の各消防署で通報を受け付けることができる機能があり、災害時にも消防通信指令業務が継続できます。宝塚市、川西市、稲川町での119番通報から、現場活動までの流れが図示されています。1、119番通報。通報者は火事、急病、怪我など指令センターの指令員に場所や状況を伝える。2、指令センターは通報内容を聞き取り、管轄の消防署に出動指令を発出する。3、出動指令。指令を受けた消防署は、直ちに準備を行い、現場へ出動。現場へ急行します。図終わり。消防指令センター内の写真が掲載されています。大モニターでは、西一町消防署の出動状況などを確認し、各消防署員は4画面で通報箇所や出動可能車両、災害や傷病者の状況などを確認しています。宝塚市、川西市、稲川町の管内図が示されています。総人口417,628人、総世帯数189,365世帯、総面積245.66平方メートル、稲川町、人口29,961人、世帯数12,543世帯、面積90.33平方メートル。川西市、人口155,693人、世帯数77,783世帯、面積53.44平方メートル。宝塚市、人口231,974人、世帯数106,039世帯、 面積 101.89 平方メートル。ただし、令和4年1月末時点で、住民基本台帳に記載されている人口世帯数です。指令台を徹底開設、通報受付から現場活動まで、119番通報を受け付ける指令員が座る席には、モニターやキーボードなど、たくさんの機器があります。消防ではこれらの機器を総称して、指令台と呼んでいます。指令台の各機器の役割、指令センターで通報を受けてから、出動隊が現場へ向かうまでの流れを紹介します。指令台の周辺機器とその役割、機器5点の写真が掲載されています。1、通報内容を入力し、出動指令。通報の内容を聞き取り、中央のモニターに災害の種別、火災、救急、救助、災害の状況、出動車両などを入力、選択し、管轄する消防署に出動指令を送ります。2、通報箇所を確認。通報を受けると、通報時に経由する電話基地局から、大まかな位置情報を自動で割り出し、通報者近辺の地図を表示します。携帯電話より固定電話から通報いただくと、より正確に場所が表示されます。近くに固定電話がある場合は、固定電話から通報してください。3、出動隊の状況を確認。各消防署の車両の状況が一覧で表示されています。通報を受け、災害場所が特定されたら、この画面で出動可能車両を確認します。4、災害の詳細を入力。通報者より火災の場合は出火の状況、急病や怪我の場合は意識の有無や負傷箇所などを聞き取り入力。内容は消防隊や救急隊に速やかに伝達されます。5、消防隊員に無線連絡。写真の左下の画面と右下のキーボードは無線装置です。出動車両や各消防署に無線で指令内容の確認や通報内容に基づく詳細な現場状況などを連絡します。通報受付から現場活動までの流れ、6項目あります。1、通報受付、119番通報を受信すると、指令台の画面に通報者の住所情報や発信地付近の地図が表示されます。2、災害種別、地点特定、通報内容から火災、救急などの災害種別と、住所や付近目標物といった情報から災害地点を特定します。3、出動隊編成。災害種別、規模に応じた最適な出動隊を自動で編成します。4、出動指令。出動する消防署に自動音声で出動指令を行います。また、消防署では指令内容が書かれた指令書が印刷され、出動隊員が出動場所などを確認します。5、出動。出動隊は車両の端末で最短ルートを確認しながら現場へ急行します。6、現場活動。指令センターと情報共有を行い、的確な現場指揮のもと、現場活動を実施します。庁での災害の発生状況と正しい119番通報。火災や突然の病気、怪我はいつ、どこで、誰に起こるかわかりません。また、このような災害は決して他人事ではなく、身近でも発生しています。近年の庁内での災害発生件数、いざという時のために、119番通報の流れなどを紹介します。稲川町での災害の状況。町内での年別の災害状況は、後で読む表の通りです。令和3年は、火災、 救急、救助の件数がいずれも前年と比べて増加しました。救急件数は、令和元年以前は全国的に増加傾向でしたが、令和2年以降は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う衛生意識の向上や不要不急の外出自粛といった国民の行動変容により、全国的に減少傾向となっています。過去5年の町内での火災、救急、救助出動件数の表を、年、火災、救急、救助の順に読みます。令和3年、14件、1281件、26件。令和2年、9件、1215件、12件。令和元年、10件、1426件、27件。平成30年、12件、1308件、19件。平成29年、10件、1409件、20件。表終わり。通報から約9分で現場に到着。落ち着いて通報を。火災や救急の現場は1分1秒の遅れが命の危機につながってしまう場合があります。いざという時に通報者が落ち着いて通報することで消防車や救急車の到着が早まり命を救える可能性が高くなります。本庁では通報を受けてから消防車や救急車が到着するまでの時間は平均で約9分です。次に紹介する正しい119番通報の方法を確認いただき、いざという時に備えましょう。いざという時は落ち着いて行動を。119番通報の方法。あなたにもしものことがあった場合、通報するのはあなたの家族など身近な人たちになります。ぜひご家族皆さんで通報のシミュレーションをしていただき、素早く正確な通報ができるよう準備しておきましょう。指令センターへ119番通報が入電されました。はい、119番消防です。火事ですか？救急ですか？返答、火事です。または、救急です。住所と名前を教えてください。例えば、稲川町上野あざ北畑 11-1 です。なお、住所がわからないときは、交差点や建物の名称、稲川町役場など、近くの目標物を教えてください。ここで、消防署での動き。予告指令されます。災害発生場所の消防署では、災害種別、出動車両、大まかな発生場所が館内放送されます。この予告指令が放送されたら、直ちに出動準備をします。稲川町上野で火災を入電中です。次に、火事だと何が燃えていますか？救急ではどうしましたか？返答。火事の場合、1階の給湯室から煙が出ています。救急の場合、トイレで高齢の男性が倒れています。あなたの電話番号を教えてください。〇〇〇〇です。ここで消防署での動き。本指令されます。詳細な災害場所、現場の状況などを指令所と無線で連絡。これで119番通報終了です。なお、救急車を呼ぶか迷ったときは、稲川健康医療相談ホットライン24。フリーダイヤル 0120-024-995 へご相談ください。音声通話での通報が困難な人へ、ネット119災害通報システムにご登録を。スマートフォンなどを利用し、インターネットで緊急通報ができます。利用は事前登録が必要です。詳細は消防署へ問い合わせ、または町ホームページをご確認ください。QR コードあり。稲川町消防署、 山下勇主幹、西一町で連携協力し安全安心の街の実現へ。宝塚市川西市稲川町の消防本部では、消防通信指令業務以外でも様々な連携協力をしています。そのうち最も重要な取り組みとして、火災や救急出動における現場到着時間の短縮を推し進めるための総合応援があります。指令センターや消防指令システムの共同運用は、円滑な出動の総合応援を実現するための中核としての大切な役割を担っています。火災や救急など、私たち消防署の職員が出動する事案が発生しないことが一番ですが、万が一の場合には速やかに119番通報をしてください。今後ますます西一町の消防署が連携し、皆さんの命をお守りできるよう努めていきたいと思います。以上、問い合わせ消防本部、電話766-0119。